こんにちは。今回の分析へようこそ。
よろしくお願いします。
今日はですね、パーキンソン病とそれから脂質異常症、血液中のコレステロールとかが多い状態ですね、これをお持ちの患者さんが手術を受けるその際の薬の管理について書かれた、臨床的な資料を一緒に見ていきたいと思います。
はい。
で、目的はこの方が飲んでいるカルビドパレボドパとアトルバスタチン、この2つの薬を手術期間中にどう扱うべきか、そのポイントを、掴むことですね。
そうですね、重要なテーマです。
資料には安静時の震えとかそういう所見も書かれてますね。では早速ちょっと掘り下げていきましょうか。
ええ、いきましょう。
まずパーキンソン病のお薬カルビドパレボドパ、これ手術の前後に管理がすごく大事だって言いますけど、それはなぜなんでしょうか。資料だと繓毛とか立ちくらみ、あと嚥下、飲み込みの問題とかそういうリスクが書いてますけど。
ええ、それももちろん重要なんですが、核心部分としては治療をこう急に中断することを避けなければいけないということなんです。
ああ、中断ですか。
はい。もし突然やめてしまうとパーキンソン病症候群、高熱症候群、いわゆる PHS ですね、これを引き起こすリスクがあるんです。
PHS、
ええ、これは体の硬直とか高熱、あと意識が変わったりとか、場合によっては命に関わるかなり重篤な状態になる可能性があるので。
なるほど。じゃあ単にパーキンソンの症状がちょっと悪くなるっていう話じゃなくて、もっとこう生命に関わるような合併症のリスクがあるからこそ継続がほぼ絶対条件だと。
まさにおっしゃる通りです。ですからこれらの資料が示している明確な指針としては、普段通りの内服スケジュールをできる限り維持しましょうということですね。
はい。
手術を早朝に組むとか、そういう工夫も薬を飲めない時間を短くするために有効だとされています。
なるほどなるほど。継続が鍵と。では次にですね、脂質異常症に対する薬アトルバスタチン、これスタチン系ですよね。
ええ、そうです。
一般的には手術前は念のため薬を止めましょうみたいな、そういう話を聞くことが多い気もするんですが、スタチンに関してはこの例の資料、驚くことに全然違うことを言ってるんですね。
それはですね、非常に重要なポイントで、結構誤解されがちな部分かもしれませんね。
はい。
アトルバスタチンのようなスタチンについては、エビデンスはその考え方、つまり中止するという考え方を支持していないんです。
お
う。むしろ逆で。
逆ですか。
手術を受ける患者さんにとっては心臓とか血管系に対してむしろ保護的な効果がある可能性が示唆されているんですね。
へえ。
資料を読んでも中止は不要どころか、むしろ継続することで動脈硬化のプラークを安定させたりとか、
はい、
結果として心筋梗塞みたいな心血管系のトラブル、あるいは術後30日間の死亡リスク、これを減らす可能性があるというふうに書かれていますね。
それは本当に興味深いですね。ちょっと常識が覆るような。
そうですね。
ということは、じゃあこれらの資料に基づいて考えると、パーキンソン病の薬もスタチンも両方とも手術期間中は続けるべきという方向性になるわけですね。
ええ、そういうことになります。
ただ全ての薬がそうじゃないっていうのも示唆されてましたよね。例えばベート遮断薬のメトプロロール、これについても触れられてましたが、これはどう考えたらいいんでしょ。
良いところに気づかれましたね。資料には確かに、もし心臓に例えば過去に冠動脈疾患があったとか、そういうはっきりした理由があれば手術前にベータ遮断薬を始めることもあるとは書かれています。でもここで強調されているのは、今回取り上げているこの患者さんにはそういう適用はないということです。
この患者さんにはないと。
そうなんです。それにたとえ適用があったとしても、手術の直前になってじゃあ新たに始めましょうというのは推奨されないんですね。
なるほど。
もしもともと飲んでいる患者さんであれば、血圧が低すぎるとかでなければ続けるのが基本ですけど、今回はそのシナリオには当てはまらないということです。
ということは、これらの資料から私たちが、あなたリスナーが得るべき大事な教訓というのは、まずパーキンソン病の薬カルビドパレボドパとスタチンアトルバスタチンは手術中でも原則として継続するんだということ。
はい。
そして同時にベータ遮断薬の例で見えたように、全部の薬が同じルールじゃないんだよと、個々の薬のリスクとベネフィットをちゃんと見極める必要がある、そういうことですね。
まさにその通りだと思います。ここでこう浮き彫りになるのは、 手術っていうイベントに対していかに個別の薬剤レビュー見直しが重要かっていうことですよね、手術そのものの必要性と患者さんがもともと持っている慢性疾患の管理、この2つのバランスをどう取るか、これは臨床現場での判断の難しさというか重要性を示していると思います。
本当にそうですね。結局どの薬を止めるかを知るのと同じくらい、あるいはそれ以上に特定の薬をなぜ続けるのか、その理由、根拠を理解することが患者さんの安全にとってすごく重要だと。
ええ、そう言えると思います。
さて最後にですね、あなたに一つちょっと考えてみていただきたい問いがあります。
はい。
パーキンソン病の薬、これを中断するリスクがこれだけ高いということを考えるとですね、もし患者さんが手術の直前とか直後、口から薬を飲めない、そういう状況になった場合、病院はどうやって薬の投与を継続して、さっき話に出た PHS のような深刻な事態を防ぐことができるんでしょうか。何か工夫の余地はあるのかという点です。ちょっと考えてみてください。